中島茂雄のマイルの達人。マイルの達人ポッドキャスト。この番組はマイルの達人中島茂雄が1年で480万マイル貯めたちょっとした方法やマイルに関するワンポイントアドバイス、また皆さんからの質問にも答えていく番組です。
はい、皆さんこんにちは、中島茂雄です。
皆さんこんにちは、アシスタントの坂田芳恵です。さてマイルの達人ポッドキャスト2019年1回目ということで、改めまして今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、年明け1回目、今日のテーマは、
はい、2019年版、マイルの貯め方とおすすめのクレジットカードということでお送りしたいと思います。
よろしくお願いします。はい、
実は、
はい、
マイルを貯めてらっしゃる方ならね、もうあの、はい、ご存知かと思うんですけれども、ええ、アメックスの、プロパーカードって呼ばれるものがあるんですけれども、はい、そのアメックスのプロパーカードのポイントからアナマイルへのね、年間の交換の上限っていうのがですね、
はい、
去年2018年までは8万マイルだったんですけれども、なんと今年から2019年からね、1年間で4万マイルしか交換することできなくなったというね、半分になっちゃって、
そうなんですよね。ちょっとこう半分っていうのを聞いたときちょっとびっくりしたんですけれども、ちなみに私今回ちょっとお恥ずかしいお話なんですが、プロパーカードっていうその言葉自体初めて聞いたんですね。いや本当に。で、企業が実社発行するクレジットカードのことだったんですよ。調べたんですよ。
そう、はい、例えばビザカードだったらビザのプロパーカード、
ということです
ね。提携じゃなくて ね。
そうですから、私が持っているアメックスのゴールドカードは他と提携していないので、まさにプロパーカードっていうことですよね。
そういうことです。だから坂田さんは、アメックスゴールドの、要はプロパーカードを持ってると
ということですよね。
で、僕はアメックスプラチナのプロパーカード。
なるほどね。で、ちょっとごめんなさいね、はい、お話がそれちゃったんですけれども、はい、そのアメックスプロパーカードからアナマイルへの年間の交換が半分の4万マイルということになったら、はい、もうこの大量にポイントを貯めてマイルに交換なんてできなくなっちゃうんじゃないですか。
そうなんですよ。
ですよね。
プロパーカードを、はい、その8万からね、4万になっちゃうので、ただその分ね、今まで5000円、その登録料というか年会費かかってたんですけども、それは無料になったんですよね。でもね、4万マイルでどこまで行けるかって話よ。ハワイビジネスクラスも行けないっていうね。
それは困りますね。今までアメックスのプロパーカードを使ってアナマイルを貯めていた方っていうのは、この交換上限4万マイル以上貯まったら、そのポイントっていうのはどう生かせばいいんですか。
ね、坂田さんもね、20万ポイントぐらいね貯めたって聞いてますけれども、
はい、
で、僕が提案してるのは、はい、ANA じゃなくって JAL に乗っちゃおうってね。
おお、 JAL ですか。
そうです。正確に言うと、アメックスのカードっていうのは、カードのポイントですね、ポイントっていうのは JAL に交換できないですよ、JAL のマイルに、なので、JAL と提携してるとか、ワンワールドっていう航空軍団があるんですけど、
グループですね、
軍団、
はい、軍団、ね、
軍団があるんですけど、はい、ブリティッシュエアウェイズっていう、イギリスの航空会社のマイルをに交換するとですね、JAL の予約が簡単に取れるようになるんで、
はい、
溜まったアメックスのポイントはね、もうそのまま持っといて、他にも例えばタイ航空とかいろんな航空会社があるので、どこの航空会社に乗るかっていうのを決めた時点で貯めといたアメックスのポイントを必要なマイル数だけ交換するっていうね。
なるほどね。じゃあその2019年今年からですね、大量にアナマイルを貯めたい場合っていうのはどうすればいいんですか。
ねえ、どうしましょうかね。
どうしいや、それをこう教えてくださるのが
そうそう、ね、
このマイルの達人じゃないんですか。
忘れてました。
で
ね、坂田さん持ってないんですけど、はい、もしあれやったらね、
はい、
申し込んでもらったらいいんですけど、僕から、僕は要はアメックスのプロパーカードね、プラチナカード以外にアナアメックスのゴールドカードっていうのを持ってるんですよ。
お
で、なんでそれもともと持ってるかっていうと、アナアメックスのゴールドカードでアナのね航空券買うと100円で 3マイル貯まるんですよね、100円の決済で。だから 3% の還元率すごいいいんですよ、はい、で僕は今もあのアナの航空券お金で買ってないんで、別にあのアナのアメックスゴールドいらないんですけどその買うっていう意味だね、
はいはい、
でもアナのアメックスを持ってることでアナアメックスの経由してですね、あのアメックスの友達紹介制度あるじゃないですか。
あ、なるほど、
ね、そうするとアナのアメックスにどんどんどんどんね、うん、ポイントが溜まってくるんですよ、うんうんうん、
そっか。
そしたらアナのアメックスに関してはアナのマイルにしか交換できないんですけど、
当然そうですよね、
うん、でも、はい、10万ポイント貯まろうが20万ポイント貯まろうが10万マイル20万マイルアナのマイルに交換することができると。
上限がないっていうことですよね。
上限ない。
あ、なるほど、ね、
だから変な話、僕はアナアメックスゴールドは今もう変な話、アナアメックスの友達紹介制度を利用するためだけに持ってるっていう。
それ言っちゃっていいんですか？
いいですよ、全然ですよ、
です
全然 OK ですよ。
なるほどね、
はい、
で他は、
あ、他はね、うん、あの、まあ、例えばアナアメックスじゃなくて例えばアナビザとかね、
うん、
あのソラチカカード持ってるでしょ。
あります、あります
で、例えばソラチカカードを持ってると、まあ、要はアナカードって言うんですけど、あのアナがやってるね、アナカードがやってる友達紹介制度もあるんですよ。マイトモプログラムっていう。
あ、聞いたことあります、
はい、だから例えば、坂田さんが、まあ、同じソラチカカード、まあ、これ一般カードなんですけども、それを紹介すると坂田さんと入会者に500マイルずつもらえるんですね、1枚紹介すると。で例えばアナビザ、
はい、
ワイドゴールドカードとかを紹介すると坂田さんと紹介受けた人、申し込んだ人にそれぞれ2000マイルもらえるんですよ。で今度アナビザのね、プラチナプレミアムっていうのがあるんですけど、それ紹介すると2人に5500マイルずつもらえる。
あ、またそのカードのランクによってこう
違うんですよ、
ボーナスポイントが
結局は年会費が違うんでね全然。
なるほどね。
だからそういうあのアメックスの紹介制度、
うん、
で、まあ、アナカードのマイトモプログラムっていう紹介制度両方使うとパッパカパッパカアナマイルが ね溜まっていくという、
まあ、第1回の交換の上限がこう、はあ、ね、半減したっていうのもかなりちょっと。
そうなんです。ただね、そうでね、さらにね、またね、はい、ショックなことがあって、
ええ、
聞きたいですか？
聞きたい。ちょっと
アメックスのね、
はい、
例えばその今、アナアメックスの話しましたけど、
はい、
今要は紹介したらいくらでもねポイントがたまって、でそれアナマイルに交換できるって話したじゃないですか、
はい、
例えば10万ポイント20万ポイント30万ポイント40万ポイント100万ポイント貯まったら100万マイルに交換できるよって今話したんですけど、
うん、
実はみたいな。
え、何何何、どうしたの？
これね、
はい、
去年のいつだったかな、10月ぐらいかな、10月11月ぐらいはまでは、まあ、要は友達紹介制度で、まあ、ポイントねもらうわけですけど、例えばゴールドカードを紹介すると1枚につき1万5000ポイントね、
はい、
坂田さんももらってたと思うんですよ。
はい、ありがとうございます。
それが無制限だったんです、
ええ、
もう10枚紹介しようが50枚紹介しようが100枚紹介しようが
今過去形になりましたね。
そうところが、去年の秋からその無制限だったのが、友達紹介制度の場合年間20万ポイントまでって決まっちゃったんですよね。
っていうかもうちょっとアメックスカードどうしちゃったのっていう感じですよね。
ところが僕みたいに困る人がいっぱい出てくるわけです、
うん、
要は1年間で、うん、わあ300万マイル貯めました、400万マイル貯めましたっていう人の、まあ、ほぼ 100% はみんなアメックスのカード紹介してるんですね。
湧いてきてる人ですね。
湧いてきてる人、
はい、
な、例えば100万マイル、ね、貯めようとしたら100万ポイント分紹介しないといけないわけですよ、
はい、
うん、はい、できなくなるじゃないですか。
そうですよ。
でできたのがアンバサダープログラムっていうのができたんですね。
あのアンバサダーっていうとね、こうディズニーランドとか
ちょっと待って意味が
ネスカフェとか最近だ と、
ディズニーランドでアンバサダーってな何が組み合わせあるんですか？
なんかディズニーランドのアンバサダーって聞いたことないですか？
アンバサダーホテルっていうのは聞いたことありますけど、うん、なんかアンバサダーっていう仕組みがあるんですか？
いや、仕組みっていうか、なんか ディズニーランドって言ったらなんかアンバサダー。
いや意味が分かんないです。
ネスカフェとか。
ネスカフェは知ってますよ。
アンバサダー。
アンバサダネスカフェアンバサダー。
すいません話がそれました。
まあね、はい、そのアンバサダープログラムのすごいところは、はい、アンバサダーになると、まあ、そのアンバサダーとして認められるとね、アメックスから、
はい、
その友達紹介のその1年間のね上限の20万ポイントがなんとなくなるという。
これはでも本当にいいですよね。ありがたいっていうか、
ありがたい、
このアンバサダープログラムの招待っていうのがこう私のところにも
実はちょっと、ね、っもうねこれねびっくりしたんですけど、え坂田さんにも来るのみたいな、
来た、ね、
どんだけ敷居の低いアンバサダーやねみたいな、ね、って思ったんですけど、
いやでもこれ招待がないとこの制度は利用できないんですよね。
そう
だから本当にちょっとびっくり、ね、私が一番びっくりしました。
でもねこれカードごとにアンバサダーなんですよ、はい、だからね僕今、はい、アメックス系のカード3枚持ってるんですけど、実はね1枚だけ僕アンバサダーじゃないやつがあるんですよ。僕 SPG アメックスねアンバサダーじゃないんですよ。
あれだけそうあれだけ SPG アメックスを言ってもうこんだけこう周りに
言ってるのに SPG アメックスだけアンバサダーじゃないので上限があるんですよ。まあ、だから、まあ、頑張って紹介すればね、うん、次の年から上限が撤廃になると
思うんですけど、なるほどね、
はい、頑張って紹介しないとね、来年アンバサダーなれなかったら、うん、もう来年の上限決まっちゃうわけですね。
ということで毎年それはあれ
なんですか、多分更新される
ドキドキですね、はあ、その更新の時期になると。これでもなんか基準値がいまいちでも本当わかんないですね。
でもね坂田さんもね、はい、10枚ぐらいね、まあ、去年のちょうどね、
う
ん、1月ぐらいに、
ねね、
ゴールドカード作って、はい、まあ、10枚ぐらい紹介した時点で来ましたもんね、ちょうどね。
それぐらいですかね、
タイミングバッチリ
だったっすね。もう本当でも本当そう思います。で、うん、
だからあ、まあ、でも10枚以上っていう、まあ、その括りがあるのと、はい、あとねこれ、まあ、なんでこういう制度をが作られたかっていう、まあ、これ憶測なんですけど、うん、やっぱり僕みたいにねこうやってアメックスどんどん紹介したらマイル貯まりますよっていうのをいろんな人がこう言い出して、で、まあ、普通だったらそのカードを使う人に紹介するじゃないですか。
本当はそうですよね、は
あ、ところが、はい、紹介しかしない人が出てきたんですよね。例えば僕が持ってますアメックスね、で例えば僕の、まあ、家内と、まあ、子供もいてるわけですよ。でカードが持てる年齢のね、なそうとか、あとまあ両親に紹介する、
うん、もう身内ですね。
そう身内身内、はい、多分身内5人いてるとするじゃないですか、
はい、
例えば身内にゴールドカード紹介したら1万5000ポイントかける5人の7万5000ポイントもらえるわけですよね。
ですよね。
でも誰も使わないみたいな、そういう事例がねどうも増えたみたいで、それで要はもうアンバサダーっていう制度を作ってですね、でまあ、そういう結局アメックスとしても年初年度年会費無料とかにしてるんで、
ですよね。
そうだから使ってくれないと損するんですよね、アメックス自体が。
まあ、結局ね紹介するにしても本当にねカードを必要としている人、
はい、
カードを持った方が絶対得ですよっていう人とかに、まあ、それぞれその使い方に合ったアメックスカードを紹介してこうお互いが得をするっていうのがもうなんか一番平和ですね。
そうだから僕ねいつも言ってるでしょ、近江商人のね、
はい、
考え方、
はい、
散歩よしっていうね、それをずっとやってるわけですね。
もうほんとまんまですよね。